皆さんおはようございます。久喜福音住教会の礼拝にようこそお出かけくださいました。3月になりますと季節が変わるだけでなく、教会のカレンダー、キリスト教の歴史も大きく動く、そんな節目の時期です。3月の終わりには受難週と言われる、私たちが信じるイエス・キリスト様が2000年ほど前にエルサレムの丘でご自分の命を捧げ、死をもって人類の救い、罪人のための贖いの御業を成してくださる、その記念すべき救いと、それから復活が4月の第1週に巡ってまいります。嬉しい春の訪れと同時にですね、私たちの人生にも命の芽吹き、またよみがえりの新しい人生のある方にとってはやり直し、またその命を生き抜くその原動力とさせていただければと思うのです。そんなイエス様の生涯の、地上の生涯の終わりに向けての今日はですね、その途上で、語られたメッセージ、警告のメッセージになります。厳しい、そして、何とも、イエス様にしては品のないと言いますか、下品な表現がたくさん出てきます。グロテスク、残酷、今時の言葉でえぐいというですね、そういう表現が今日はたくさん出てまいります。その発端はですね、間もなくイエス様が十字架に向かう、そのエルサレムに向かう途上で、イエス様はペテロを含む弟子たちに向けて語られた言葉だったのです。その直前の8章ですね、8章の終わりでペテロや数人の弟子に向けてですね、尋ねられました。あなたは私を誰だと言うか、私を誰だと知ってますかって言うんではなくて、あるいは私誰だと思う、当ててごらんとか、そういう問いではないんですね。誰だと信じていますか、私を誰だと告白しますか、個人的関係だけではなく皆さんの前で、これからイエス様が、表舞台という言われる裁判の席にですね、向かいますけれど、その場でも私を誰だと言えるかという重い質問ですね。でペテロはこの時点でですね、100% の模範回答をしたのです。あなたはキリストですって、メシアです、王様ですという意味なんですね。私たちのイスラエルの救いのために神様から遣わされた救世主ですと、100点満点の答えを返事したの、投げ返したのです。そしてイエス様はその問いに対してここでですね、そのことの意味をですね、ちゃんと理解しているか、 それが何を意味するかを教える。そのメッセージとなるのですね。すなわち、私をキリストであると告白するなら、あなたはどういう人ですか？キリストに従う人、つまりお弟子さんですよっていうのですね。私たちが日本の社会でこの徒弟制度でいう職業のですね、師匠から学ぶそういう支配関係、あるいはこの従う服従、滅私奉公というんですかね、そういう関係の主従関係の弟子ではなくて、キリストというお方は私とは全く別人格であり、別もの、別のお方です。神の子であり、私は人間です。でもそれでも対等な人格関係が発生します。信頼関係というものですね。喜んで自発的に従う関係、それが弟子というものです。そういう意味では私たちキリスト信者、キリスト者、クリスチャンと言われる人たちもこのお弟子さんに加えられているということなんですね。いやいや、私なんか滅相もない、そんなつもりでクリスチャン受けた、なったつもりはありません。洗礼にはそんなこと何も伊藤先生からは問われませんでした。いえ、私が問うた、まあね、もし文字で確認したかったら、私が差し上げた洗礼、空気教会で発行している洗礼証明書っていうのがあるんですけれど、その中にちゃんと書いてあります。田淵先生、栗原先生の時はなかった。いや、そんなことないです。皆さんなくしただけかもしれませんね。書いたね、書面はともかくそういうことになっていますので、よろしくお願いしますという、それが今日のですね、イエス様のメッセージなんです。ペテロもね、この時点で、は？あの時聞かれたっけ？キリストって自分、弟子のつもりでしたっけ？いや、イエス様はそのように扱って認めているのですね。さあ、今日ので、中心ポイントはですね、テーマはキリストに従う弟子、お弟子さんとはどういう人のことを言うのですか。私たちキリスト教信者、聖書を信じて神様の言葉に従って従おうとして歩む一人一人はどんな人たちですか。今日のイエス様と弟子とのやりとりから浮き彫りになるメッセージを味わいましょう。2点あります。第1点はですね、イエス・キリストの弟子というのは42節に書いている通りです。つまずきを与えることを拒む人、つまずきを与えるんじゃなくて与えることを回避する人ですね。それを避ける人、まあ、つまずきは避けられないんですけれど、それと戦って生きる人なんでしょうね。つまずきというのはここではですね、文字通りの意味です。けつまずく。つまずくとどうなりますか？倒れます。離れます。置いていかれます。ですからここでは、イエス様に従う人たちを何とか遠ざけようとする人、邪魔する人たちのことです。この私を信じるこの小さい者たちとありますけれど、小さい者たちを遠ざける人って誰ですか？まずこの小さい者って誰のことですかね？これは大体二通り考えられます。この 少し前に出てきた子供たちを来させなさいという、そういう、まあ、子供祝福式の時によくね、お話しされる箇所です。子供たち、弱い小さな者たち。確かにそれもありですが、ここではこのもっと直前に出てくる、42節の、まさにこの一番冒頭にある言葉、私を信じるこの小さい者たち。ですから、あなた方、私の弟子として従ってくるクリスチャンの、キリスト信者、追従者、もうすべてですね。だから子供もいていいんです。そして、力のないもの、弱いものの代表といえば、子供以外に当時では、まあ、今もね、そういう、流れは続いてますけれど、高齢者。あと、間違いなくハンデを負ってるものですね。病気の人。それから、この後に出てきます。手を切られた人。足の泣いた人。目を、視力を失った人。ハンディキャップのある、障害のある人たちも全部含まれて、健康な人も含まれています。すべてのもの、人々ですね。裕福なものも含めて、貧しいものも含まれていました。イエス様の弟子たちにはそういう人たちいたでしょ？筋力的、体育会系ですよ、イエス様の弟子たち。だって、魚取りですもん。朝早くから、ね。そして、炉を漕いで、そしてですね、海に、湖に出てきますからね、もう、時には嵐に見舞われたりして、水をかいたり、何よりも網をですね、引っ張る。投げて、引っ張る。その労力。健康なね、たくましい体力。荒々しい人たちですね。が大半です。で、それ以外にもね、資産家もいたようですね。あの、マタイと言われる、まあ、レビと言われる、修税人ですね。空港の、銀行の、取り仕切るような、まあ、国境を越えてやってくる異邦人たちから巻き上げたり、またですね、エルサレムの神殿の近くでですね、ブースを設けて、イエス様はそこを蹴散らした、あ、短い足すいません、ひっくり返してですね、大変な立ち回りをした出来事がありましたね。あれみんな、両替人、収税人も、その同じ仕事のパートナーですね。マージンをたくさん、まあ、ある意味ですね、ぼったくりの仕事で、まあ、闇ビジネスのようなね、それによって私腹を肥やしてたような、マネーロンダリングのね、プロのような、今で言えばね、そういう人たち、その一人もここに入ってたのです。罪人ってレッテルを貼られる職業だったっていうのはね、わかりますね。強い人もいました。資産家もいました。体の強い、健康な人、弱い人もいました。そして、この弱い、小さな人たちというのは、この世の権力から見たら、これからイエス様が、迫害され、弾圧され、そして、この暴力を受け、究極の死を味わう、十字架に追いやる人々。この世の権力、 この世を動かす力を持つ強いと言われる人たち、本当に強いかどうかは神様だけが知ってるんですけれど、いわゆるこの世の一般常識からすれば強い、持っている人たち、政治家、この時代の権力者から見れば誠に小さい、一握りで握りつぶされる、踏みつけられるようなひとたまりもない人々、そのような者たち、41節見ますと、あなた方がキリストの弟子だからというので、直前の箇所ですね。あなた方に、そんな小さなあなた方に水一杯でも飲ませてくれる人は、決して報いを失うことはない。水一杯もらうだけでも大変な、これ作業の、ね。イエス様の弟子たちは、本当に貧しい一群であったということがわかります。そういう人たち、私たちもある意味、もちろんですね、今日もちゃんと朝ごはん食べました。お腹が、喉が渇いたら、ガッチャン、自販機で、いつでもどこでも、あるいはですね、ペットボトル、持参、水筒、今の時代はね、気をつけないといけません。何でも管理しています。いつでも、どこでも、ゲット、アクセスできる私たちですけれど、でも、小さな者たち。このキリスト様という神様に見切りをつけられたら、いや、決してそんなことはしないお方なのですけれど、でも私たちがその方に背を向けて、切り離されて生きるとしたら、それは、悲劇的なものです。ですので、そのようなところに追いやる人たちは、つまずきを与えるものだ。そういう者たちは、大きい石臼を首に結いつけられて、海に投げ込まれた方がマシです。どんなイメージですかね。大きい石臼って。今、教会にですね、最近はあまりやらないんですけど、つい数年前まで餅つき大会ってやってました。あれ、木の臼です。だからこれに弱いつけても私たち沈まないんです。浮くから。これ石の臼ね。で、どれぐらい大きいかと言われると再現のしようないんですけれど、形はですね、ジムとかで、フィットネスクラブで、重いバーベルあるでしょ？オリンピックでも。ね。あれをさらにでかくしたような。広く大きく。いわゆる円筒形のですね。円柱形のこの石臼ですね。それ二つ。当時のね。これは記録です。発掘されたもので再現したら、とてつもないでかい、漬物石どころじゃない。分厚い円柱形のですね。石が両方にこの大きな金属、おそらくは青銅か鉄でですね、この両脇を固めてくっつけて、そして真ん中を固定します。大きい石の台座に。何するんですか、そこで。穀物をこなすんです。つぶつぶに。粉状にするための、そういう道具、機材。で、人間はこれできないので、馬か牛か、で、多くはロバに引かせるっていうのが当時の、この均等の製粉です。だから英語でミルストーンって言われるんですね。ミル。ウィンドミル。なんですか、風車。ウォーターミル、水車。ね、これは、中東からヨーロッパの方でも、粉をね、引くときに使うんですけれど。動物にそのでかい石を、こうです ですね。引き回させて、回らせてですね。そして、まあ、粉を作る。そのための石臼ですね。これに祝いつけられたら、もうあっという間に海底にね、沈んで、そこからもう浮かび上げられないという最悪のシナリオといいますかね。誰しもが避けたい場所。海の底っていうのは特にこのユダヤやこのパレスチナの人たちにとっては、このガリラヤ湖もそうですけれど、やっぱり魔物が住むと言われる。イザヤ書やエゼキエル書、詩編にも出てくるあの魔物、モンスター、レビアタンとかね、ラハブ、エジプトの大きなあの大河にもね、住むと言われる。まあこれはあの、伝承。神話の話ですね。まあ、いずれにしても、これは最悪の、もう、滅びの場所です。で、これから出てくるゲヘナと言われる消えぬ火の中という場所も、それも同じ意味合いで続きます。人間が行き着く先は、もうこの神様から切り離されていけるなら、これがその通りかどうかは別として、例えとしては、それだけ恐ろしいことなのだって。そのことをですね、イエス様は今日私たちに突きつけるのです。まず、つまずきを与える神様から私たちが人を引き離そうとするなら、それは未信者、神様を知らない人でも、信者、弟子であってもそれは、この運命を免れないのですよ。それほどに恐ろしい罪なのだというのです。これはモーセの律法に書いてるとかそういうことではなくて、律法でも規定できない、その向こうにある神の裁きというものが浮き彫りにされているのですね。そして43節以降はですね、今度は今まで一般的に誰でもそうですよと言われてたのが、あなたの手が、あなたの足が、45節、47節、あなたの両目、目が、今度はあなた自身をつまずかせるなら、あなた自身に罪を犯させ、あなた自身を神様から引き離そうとするなら、つまり自ら進んで神様から離れようとするなら、そして離れようとしないけれども罪を犯し続け悔い改めないなら、このような恐ろしい結末。これ皆さんそのまま読むとね、なんてイエス様残酷な人なの、グロテスク。神の子、天の御国から来られたお方が。で、これはですね、一つの例えです。比喩です。これ、文字通り読むとね、これ、とんでもない誤解になっちゃうので。あれと同じ、マタイの福音書の三条の水君でね、右手を打たれたら左手のほっぺ。皆さん、出しちゃダメですよ。打たれたら、一目散に逃げなきゃならない。私、逃げます。立ち向かう、はい、どうぞ、もう一遍ってね、絶対やりません。聖書の中に特にイエス様の例え話と、それから表現方法は気をつけて理解する必要がありますね。これ、罪を犯した方の手を切り取れ。それどういうことですか？よく私たち言うでしょ？この手が悪いのよ。あ、いいです。ちょっとね、やりすぎですけど。これ、私たちの感覚です。でね、これはね、ギリシャの、ギリシャローマの考え方なんです。肉体と魂は精神、いわゆる 道徳の判断基準ね、私たちが考えて感じて行う、その心と体は別々のバラバラのもの。だから体が悪い、手が悪い、足がおかしい、目が良くないだってね、自分の目であるのに、自分の手であるのに責任を持たない。でユダヤ、ヘブライ、この旧約聖書は全く反対です。心と体、肉体は一体のものなのですね。切り離せないもの。で、ここで言ってることは、片手を切ったらそれで罪を犯した方の足をもいだらそれで解決するかという問題ではない。イエス様がおっしゃっているのはここでは、その手が行う行為、だから目に見えるあなたの行い、それから足、ですからあなたが行くその場所、行動そのもの、それから目、あなたが見るその目、見方、目の付けどころ、それは体の部位だけの問題ではないですね。心一体、あなた自身が切り離されますよという意味です。で、この体に関して言えばですね、それは痛みを伴う、激痛を伴うものだって言うんです。それでゲヘナという言葉が出てくるんです。ゲヘナの消えぬ火の中に落ち込みます。片手だけじゃないですよ。罪を犯したその足だけではない、目だけでもない、あなた自身が、すべて。魂ともにゲヘナの消えぬ火の中に落ち込みます。ゲヘナってどこですか？何ですか？これはね、場所で言えば、エルサレムの西南の谷間があるそうです。私エルサレム行きましたけど、そこまではですね、行ったことがないんですけど、そこから見えます。うっそうとしています。今は公園や庭園のようになってますけど、イエス様の時代は、今から2000年前は、そこはね、大型ゴミ処理場、ゴミ焼却場。あと、それからゴミだけでなく、廃棄物だけでなく、人間の死体もですね、そこで焼かれたのです。いわゆる墓のない人、あるいは殺人罪、特に十字架につけられた、まあ、イエス様のね、死体も本来はそこで焼かれるんですけれども、イエス様はちゃんとお墓に入れられましたね。そういう、いわゆる、切り離された人たちが焼かれる場所なんですね。誰しもがそんなところで焼かれる。自分の身内もそうですし、自分自身がそんなところには行きたくない。ゲヘナ、ゲヒノムというヘブライ語がゲルシャ語に、マルコがこの書いた言語の言葉でゲヘナ。ヒノムの谷って言われるんですね。そこではね、もともと恐ろしいことが行われていました。ついでに言いますと、イエス様の時代から700年弱前に、いや、それ以上前から、イザヤ書で出てきたヒゼキヤという王様の、この先代、お父さんのアハズの時代ですね。とんでもない習わし、風習を、持ち込んだんです。モレクの神という、この異教の神々です。それの習わしで、火の上を、あるいは火の輪の中を、自分の子供たち、何人かいたか知りませんけど、たくさんいたんでしょうね。そこを通らせた、くぐらせた、っていう記録が、第二列王記22章あたりに、載っています。恐ろしいですね。自分の子供、それで生き延びたら本当の偉いやっちゃってね、 後継ぎにしてやるぐらいのそんなつもりだったんでしょうか。真意は分かりませんが、いずれにしてもとんでもない風習、それがこのヒノムの谷で行われてたんですね。しかし、後にですね、ヒゼキヤ王、それから、その後またマナセというですね、ヒゼキヤの息子がおじいさんの代の風習をまた復活させて、行った。で、さらにはヨシヤ王がですね、宗教改革をもたらしたヨシヤ王が全面廃止してそれを取っ払った。その風習をやめたという場所です。いずれにしても恐ろしい、人の命が平気で焼かれる場所、片手が焼けてもがれるような場所、足がですね、焼け焦げてしまうような。神様の裁き、それはですね、人間が下せるはるか上、想像つかないほどに恐ろしいものですというのです。私たちはまだ行ったことはありませんし、聖書の記述からしか知ることができないのですけれども、確実に私たちは消えぬ火、焼却炉のような、その火が待っている。ずっと焼かれ続けるんです。皆さん、一回で済むんじゃないですよ。これだから、これ肉体の痛みだけでなく、これは精神、心、魂が焼かれる場所。どういう状態ですか。まあ、痛い思いはね、私たち手術や、さまざまなね、事故とかで、病気で経験するでしょうけれど、いえ、これは期間限定です。まあ、最悪、死んで終わりなのですけれど、これは違います。永遠に苛まれる。苦しむ。もう私たちは体が元気でもやっぱりそういう時ないですか。私は経験あります。牧師でありながらね、死にたいと思ったことが何度もあります。茎来てからはほとんどないんですけれど、かつての教会で自分のやってることが意味がない、自分の存在価値、無意味に感じる。そういう時ってないですかね。なかったでしょうか。焼かれる場所。それはね、単に自分がそうだけでなく、他の人から切り離されて永遠を生きるって、皆さんどうですか？愛する家族に囲まれて、生きておられる方、まあ、どんなね、最後を遂げるか分かりませんけれど、地上ではね、寂しい生涯かもしれませんけれど、でもね、このゲヘナではない、もう一つの世界は、そこで全部つながるんですって。一方では、宇治が食らうようなね、そういう恐ろしい不快感、痛みが伴う精神的な苦痛だけでなくも伴います。イザヤ書の66章を見ますと、そうではない、もう一つの世界、いや、私たちを待っている神様が私たちを誘う世界、イザヤ書66章の22節そうです。私が作る新しい天と新しい地が私の前にいつまでも続くのと同じように、新しい天と新しい地、そこでは回復するんです。私たちの手も足も目も心も、そしてあなた方の子孫とあなた方の名もつながれていつまでも続く。これは旧約聖書の 表現です。黙示録の21章22章ではもう太陽もいらないほどに明るく都を照らすものは神様の栄光ですって。そこに私たちは招かれている。そしてその中間はないんですって。真ん中はなくて、その反対は同じ66章、イザヤ書の66章の24節ではこの氏というのはここから取られたんです。66章24節彼らは出て行って私に背いた者たちの屍を見る。その氏虫は死なず、その火も消えず、火も消えない。それはすべての肉なる者の嫌悪の的となる。新しい訳で、17年訳で読みましたけど、誰もがもう嫌がる。地上でもそういう経験を少しでもしたならば、私たちは永遠にそれを経験するなど、ありえないし、避けたいのです。つまずき、私自身をつまずかせるものは何ですか？私です。自己責任。しかし私たちで追い切れない、そのつまずきの罪を、神様はこの一人子イエス様にすべて負わせてですね、ご自身がこのゲヘナに下っていかれ、その支配者、悪の支配者を滅ぼして、そして復活して、もう一度戻って来られたのです。時間が参りましたけど、最後、48節、49節、もう一点ですね。あ、イエス様に従うお弟子さんとは、こういう人なんだと、最後に申し上げたい、もう一点があります。それは一言で塩です。今までね、火がテーマでね、ずっとキーワードで来たんですけれど、今度48節では火から今度は塩に切り替わります。火と塩の共通点って何かなと私悩みましたけれど、それは薄いんですけれど、一つだけはっきりしています。それは、すべてのものを明らかにします。火で燃えたら焼き尽くされるか、もう一方は、その火のおかげで精錬されて、純度が高められます。旧約聖書の終わりの預言書で、マラキ書というところにそのような表現があります。聞いててください。あ、皆さんの今日の中心聖書箇所にもありますね。週報の右ページの真ん中、私が読みます。三章、マラキ書三章二節。誰がこの日方の来られる日に耐えられよう、やがて来られる裁きの日。誰がこの方の現れる時立っていられよう。まことにこの方は精錬する者の日。わかりますか？その次、布を晒す者の悪のようだ。精錬し、純度を高め、クオリティを強めるんですね。3節、この方は銀を精錬する者、清める者として座につき、レビの子らを清めて金や銀にするように彼らを純粋にする。それは何のためですか？ね、一見考えますと、あ、私たちが良い人間になって、クオリティ高い人間になって、純度が高くなって何でもできて、強い人間になることじゃないんですよ、これ。レビの子らを清めてとありますから、レビ人が捧げる捧げ物として、クオリティ高い神様のための最良の備え物となるようにということなんです。それがもう一つの火の役目。 だからどっちかです。私たちは火。焼かれる火の人生を生きるか、精錬される私たちの人生、命を得させるか。それはですね、私たちが神様の前にどのように出るか。よろしくお願いしますと、私たち自身をそこに持っていく。真正面から向いてですね、従っていきます。失敗しながら、すっ転びながら、よれよれ、よたよたとでも、ゆっくりでもついていきます。そういう人と、悪の道、つまずかせてもつまずいても、神様に背を向けて、自分の思うまま突っ走るもの、その違いは歴然としています。そして塩です。何ですか？これもクオリティです。塩が塩気をなくしたらどうなりますか？それは捨てられるんです。マタイの福音書の中にもね、あなた方は世の光、地の塩です。塩が塩気をなくしたら捨てられる。ここでは塩は効き目のあるものです。しかしもし塩に塩気がなくなったら何によって塩気を取り戻せましょう。簡単に言えばね、塩化ナトリウムが低下する。まあ、この時代はそんなね、生成方法じゃないんですよ。岩塩。あの場所、切り出す場所は決まってました。視界のほとりのあの、東側の岩山。洞穴がいっぱいある。司会写本もね、聖書の貴重な写本も発掘されたあの地域です。あそこにある岩塩をですね、生成するんです。砕きます。ですから、残るのは、もちろん水をでね、この、なんて言いますか、煮立ったね、湯で、それでね、ろ過するんでしょうけれども、その塩はですね、塩気がなくなったら、もう、石のですね、残り、岩石の粉だけです。だからこれですね、まあ、漬物につけたっていう、そういうね、例えじゃないと思うんですけど、もちろんね、腐らないようにという塩の役目はあります。で、もう一つ、その関係で言えば、この当時、この塩がどうやって何に用いられたかというと、畑です。農業なさる方ならね、今はちゃんと肥料がありますから、当時のこのアナログの時代、化学肥料なんてありませんからね、塩をまきます。これたくさんまいたらダメなんですね。もう植物がやられてしまいますので、適度にまいて、そうするなら土壌が豊かに改良され、豊かな実りをもたらし、雑草も駆除することができる。でも塩気がなくなったら、塩の純度、精度がなくなったら、それは単なる埃ですよ。そして苦味とこの毒性だけが残って、かえって害を及ぼすのですね。私たちを神様は塩として残してくださいました。火によって、熱い熱湯によって。確かに厳しい人生を生きてこられた人生の先輩方もおられます。またこれからと言われる若い人たち、今直面しておられる一人一人、他の人には言えないほどにですね、重い厳しい毎日の戦い。でも、それは生成されるための神様の方法であり、プロセスです。そして塩として、 一級品の塩として、確かにわずかです。日本のクリスチャン人口からしてもわずかですし、久喜のこの教会で持たれている、ここに集う神様の家族もわずかですけれど、大丈夫ですって。わずかな塩で、クオリティが神様がいつも生成してくださる、その効果で、一緒にそこに接する場所が変わってきます。命を保ちます。腐れを塞ぎます。そして味わいと味付けをもたらしてくださるのです。人は言いません。あなたがクリスチャンでよかったなんてね、やぼったいことは言わないでしょうけれど、でもね、神様はご存知ですよ。あなたをそこに置いた。そこに付着するように、今の毎日の生活、私たちは神様にそのようなものとして今日尊く、価値あるものとして、意味ある存在として生かしておられる。そのことに感謝しながら、共に歩んでまいりましょう。お祈りいたします。